続いて特集、働く、育てる、生きるの今、厚生労働白書から見る日本人と社会保障。社会保障を知ることは日本の今を知ることをお届けします。日本の現状とは、社会保障費に占める高齢が増加傾向。社会保障制度の役割は、個人の力だけでは備えることに限界がある生活上のリスクに対して、幾世代にもわたる社会全体で国民の生涯にわたる生活を守ることです。保険、医療や福祉、年金、雇用保険などカバーする分野は多岐にわたります。国民経済に占める社会保障給付費の割合は、戦後社会保障制度の発展に伴い大きな伸びを示しました。1990年代以降は、高齢化の進展による給付対象者の増加などの影響により、社会保障給付費はさらに増えています。社会保障制度の政策分野別社会支出の推移を見ると、近年は高齢世代向けの支出である高齢・老齢年金等が増加傾向にあります。一方、現役世代向けの社会保障支出、家族・児童手当等や積極的労働市場政策、教育訓練給付等の割合は、ヨーロッパ諸国と比較すると低水準です。少子高齢化の進展で、高齢者一人を支える現役世代の人数は大きく減っています。一方で、環境を整えるなどして、若者や女性、高齢者の労働参加を適切に進めることができれば、非就業者一人に対する就業者の人数の増加を見込めます。こうした現状を踏まえ、国は2016年6月2日に、日本一億総活躍プランを閣議決定し、成長と分配の好循環、メカニズムという考えを提示しました。これは成長の果実で子育て支援など社会保障制度の基盤を強化し、それがさらに経済を強くするというものです。成長という視点から、社会保障を考えた場合、経済成長を主に支える現役世代が、自分のキャリア形成や子供への教育投資を十分にできるような生活の安定の実現や、女性や高齢者、障害者など、誰もが労働参加できるような基盤づくりが求められています。高齢世代は現役世代並みの等価所得を確保。次に、国民生活の現状です。一世帯あたりの平均総所得金額は、2000年以降、高齢者世帯、現役世帯、児童のいる世帯、ともに、おおむね横ばいの状態が続いています。しかし、現役世帯よりも、相対的に所得の低い高齢者世帯の割合が急増しているため、全世帯の平均総所得金額は、長期的に減少傾向にあります。一人当たりの所得水準、等価可処分所得は、世帯主が30歳代と70歳代、40歳代と60歳代は、それぞれほぼ同水準で、高齢者世帯が現役世帯並みの所得を得ていることがわかります。各世帯の総所得のここ20年の変化を見ると、世帯主が40歳代の世帯では、世帯所得の低い単独世帯や一人親世帯の割合の増加や、相対的に世帯所得の高い3世代世帯の割合の減少で、300万円未満の低所得世帯の割合が増えています。ただし、2012年以降はこの割合は減少しています。高齢者世帯では、公的年金制度の成熟化により低所得世帯の割合が減少し、中所得世帯の割合が増加。所得分布のばらつきは縮小傾向にあります。全人口の等価所得の格差、ジニ係数については、当初所得は高齢化などにより拡大傾向にあります。しかし、社会保障や税などの再分配により、再分配所得の格差は、1998年以降縮小しています。また、全人口、現役世代、 18歳から64歳、子供17歳以下の相対的貧困率は、ともに直近では低下しています。社会保障は税より所得格差の改善度が大きい。就業形態別現金給与総額の年次推移を見ると、就業形態系の賃金は、高齢者を中心としたパートタイム労働者の増加により、長期的に減少した後、2014年以降は増加に転じています。男女年齢階級別では、30歳から40歳代の男性一般労働者の所定内給与額がバブル崩壊を契機とした採用抑制などで長期的に減少後、2014年以降増加しています。女性は男性の所定内給与額を下回っているものの、いずれの年齢階級でも長期的には増えています。最後に所得再分配の動向を見てみましょう。当初所得金額階級別1世帯あたり受給額負担額2013年によると、当初所得金額が100万円未満の世帯で10万円程度の負担で200万円程度の給付、同500万円ほどの世帯で負担と給付が同程度、同1000万円ほどの世帯で200万円程度の負担で100万円程度の給付となっています。所得再分配による等価所得の格差ジニ係数是正効果は、近年高齢化などにより高まっています。この社会保障制度による所得格差の改善度は、税による改善度よりも大きいのです。以上のことから、日本の所得再分配機能は、公的年金制度や医療保険制度、介護保険制度などが中核となり、相対的に給付・負担面ともに、現役世代に比べて高齢世代に手厚いものとなっています。しかし今後は、世代や世帯の構造ごとに、それぞれの世帯の状況をよりきめ細やかに見て、再分配政策を考えるとともに、現役世代の所得向上支援や、全世代型の社会保障への転換を推し進めていくことが大切です。社会保障を知ることは、日本の今を知ることをお届けしました。